皆さんこんにちは、安西育郎平和原発独り言の時間です。結構知られてきたような気がするんですが、私の専門は放射線防護学っていう分野と平和学っていう分野で、その二股をかけていろいろな社会的な活動をしております。前回の収録から今回までの間に誕生日を迎えて82歳になったということですが、その1ヶ月ほどの間にも放射線防護学の専門に関わって福島の原発被災地に2度合計6日間足を運びました。原発から15キロぐらいのところに昨年開設した広島長崎ビキニ福島伝言館という平和博物館、これの展示を整えるために、月々通っているんですけれども、今はちょっと変わった特別展でヒヤリーハットの福島原発事故、ヒヤリーハットの福島原発事故っていうんですね。福島の原発事故は史上最悪と言われているけれども、私もそれから伝言館の館長の早川徳夫法教寺第30世ご住職もこれが原発事故の最悪の事態だと思ったら大間違いだと、あの福島の原発事故もいろいろな幸運などが重なってこの程度で収まったのであって、本当はヒヤリハットだっていうんですね。ヒヤリハットって言葉は産業界ではよく使われている言葉で、ヒヤッとしたりハッとしたりしたこと、そういうことがあるとそれは事故の前兆だっていうんですね。福島原発事故でもそういうヒヤリハットのような事態がいっぱい実はあったんですね。あれは3月11日に起きた事故でしたけれども、あの時期はですね、その風が海の方に吹いているので、最初事故で出てきた要素131なんていう放射性物質が、大半海の方に流れちゃったんですね。だから陸に来なかったから子どもたちの放射線の被曝も、まあ、ある限度で収まったんだけれども、もしあれが7月に起こってたら、風は海から陸に向かって吹いている時期なんですね。だから大量の放射能が降ってきてもっと大惨事になっただろうということを含めて、どんなヒヤリハットがあったのかということを展示しております。それから私はもう一つの専門が平和学だっていうんですが、世の中今平和でないことが起こってるっていうんですね。ロシアがウクライナを軍事侵攻して、日々悲惨な戦争の様子がテレビなどで伝えられているっていうんですね。まあ毎日毎日テレビでそういう映像を突きつけられていると、プーチン憎し、ウクライナ頑張れ、あるいは避難者は早く救済してよっていう、そういう気分にみんななっていくのは、まあ、当然といえば当然なんだけれども、平和学者はウクライナでなぜあんな戦争が起こったのか、その歴史的な事情などを知ってる立場から見ると、この戦争は一体何なのかっていうと、ウクライナを舞台にロシアとウクライナが戦っているように見えながら、実際にはロシアとアメリカの戦いだっていうことが非常によくわかるんですね。今度ですね、トルコの外務大臣がちょっと不気味なことを言ったんですね。トルコは NATO という北大西洋条約機構っていう政治経済軍事同盟の一員ですけれども、ウクライナ戦争をなんとか収めようっていうんで和平のための努力をしてきた外務大臣ですけども、まあ、NATO の会議などをやってみると、 NATO の国々の中にはウクライナ戦争が続くことを希望している国があるってこう言い出したんですね。一体何だろうかって見てみると、 この戦争が長引くことによってロシアが国力を疲弊していく、そのためには戦争をもっと続けた方がいいって考えている国がある。それをステイツって複数形で言ったんですね。そのうちの一つがアメリカであるということは誰でもすぐ分かるんですけども、多分複数形にしたところを見るとアメリカに付き従っているボリス政権下のイギリスも含まれるということかもしれません。イギリスの総理大臣は4月下旬にインドを訪れた時に、この戦争は2022年末まで続くであろうというふうなことを言ってるから、アメリカと同じような認識で、早く終わることを必ずしも望んでない、ようだって言うんですね。なぜかっていうと、その一つには、戦争を続けることによってロシアが膨大な国力を浪費して衰えていくっていうのを待ってるっていう面もあるだろうけれども、軍需産業っていうのがあるんですよね。大体戦争をやるとね、どんな悲惨な戦争が起こっても大儲けするのが軍需産業なんですね。ベトナム戦争なんていうのはアメリカは勝てなかったんですよ、結局ね。戦争という手段は、クラウゼビッツっていう、昔の人が書いたところによると、政治とは違う手段による政治の延長であるって言うんだから、一種の政治のやり方の一つではあるんだけども、いつも戦争という強いやり方を取ると目的を達せられるかって、そんなことでもないんですね。第二次大戦の後、朝鮮戦争っていうのが1950年にありましたけれども、アメリカは戦ったけれども、言ってみれば一勝一敗でしょ。北朝鮮と韓国という2つに、両体制の国ができて終わったんですね。ベトナム戦争は北と南が相対峙してて、結局ソ連、当時のソ連とアメリカの代理戦争みたいなことになったんだけど、どっちが勝ったかっていうとアメリカは勝てなかったんですよね。で、南ベトナムって国はなくなっちゃったんですね。だから戦争っていう手段がいつも政治目的を達せられるとは限らないんだけれども、もう今度の戦争、ウクライナ戦争については、舞台はウクライナだけれども、アメリカとロシア、これが直接対決している場だっていうんですね。どういうことかっていうと、実はロシアはすぐ隣のウクライナが NATO っていう、そのアメリカが盟主、親分をやっている軍事同盟に入って、そこに基地などを築かれることをものすごく嫌がってるんです、昔からね。いつ頃から嫌がってるかっていうと、2008年4月に NATO 首脳会議っていうのがルーマニアのブカレストっていうところで開かれた時に、ジョージ・ブッシュ大統領がジョージアとウクライナを NATO に入れたいって言い出したんですね。その時ですね、ロシアの大統領のプーチンも招かれて出席していたんですけども、とんでもないって言って反発したんですね。旧ソ連が崩壊してできた国々が次々と NATO に入って身に迫ってくる、それはロシアの国家安全保障にとって重大な問題だから、決して看過見過ごすわけにはいかないって言って怒ったんです。それでそのブカレストの会議では、ジョージアもウクライナも NATO に加盟できないで、将来の加盟っていうことにとどまったんですね。しかしこれはロシア側をものすごく刺激してですね、将来にせよそんなことになったらば、隣の国に NATO の軍事基地ができて、その中心にあるアメリカがそこに基地を築くなんてことになったら、ロシアにとっては一大事っていうんで、早速クリミア半島っていうのを占領するとかね、ジョージアですね、ジョージアに4月にブカレストの会議があった、8月にジョージアに軍事侵攻しているんですね。そうこうしているうちに、アメリカは大統領が変わってオバマになったんですけども、オバマ政権で副大統領を務めた人、誰か覚えてますかね、 ジョー・バイデンですね、9年間もやったんです。でウクライナに9年間の間に6回も訪れて、NATO に入れっていうことを盛んに勧誘したんですね。でついにそのチャンスがやってきたっていうんで、2013年に、ウクライナの政権、ソ連寄りの政権が EU っていうヨーロッパ連合に加わることを、最初は加わってもいいって言ってたのにロシアに叱られて、EU 政治条約とか貿易協定に入ることを延期したんですね。ウクライナの国民を怒って大規模なデモを起こして、場合によってはこのマイダン、ユーロマイダンでユーロ広場っていうのがあるんです。そこに50万人も集まる事態になって、まさにこれは大混乱ですね。これを利用したのがアメリカでしてね、アメリカはその時にこれをチャンスにウクライナに、今はロシア寄りの政権だけども、それを引きずり下ろして親米政権を作る必要があるというふうに考えて、クーデターを画策したんですね。アメリカが結局50億ドルも金を出したっていうんですね。まあ、デモ隊の中には、その極右右翼ですね、そういう人まで動員して1日に200ドルの日当まで出すなどして、そのユーロマイダンっていう、クーデターを起こさせた。そして、大統領だったヤヌコビッチっていう人を引きずり下ろして、新しい、ポロシェンコって人になったんですが、そういう大統領にして、まさに親ロではなくて親米の政権を作らせたんですね。それだけでも、ロシアは気持ち悪いと思ってたのに、NATO に入れって盛んに働きかけて、軍事援助も実際にやって、しかもここ 1,2 年見ると、要せばいいのにっていう感じですけど、ウクライナが面している黒海とかアゾフ海っていう海にイギリスの駆逐艦がわざわざ姿を見せたり、あるいはアメリカの爆撃機が空を飛んでみたりして、ロシアにとってはいよいよなんか NATO にまだ入ってないけども、実質的にこれは入ったような、軍事的な準備をしているに相違ないということになって、とうとう辛抱できずに去年、侵攻したっていうことなんですね。最近ですね、シカゴ大学教授のジョン・シアマイヤーっていう元空軍の軍人なんですけど、今教授をやってるんですが、この人の映像を見たらですね、私の考えとほとんど同じなんですけど、今度の戦争の原因はアメリカであるっていう断定、しているんですね。今度の戦争に勝つのは大義のあるロシアの方である、負けるのは米ロの間でもみくちゃにされた、その今苦難の道にあるあの人々が敗北するということになるって言ってんですね。とても悲しい物語ですけども、そういう見方もあるっていうことを念頭に置きながら、この戦争の行方、早く終わらせる方法をみんなで考えていきたいものだと思います。私もさらに発信していきたいと思っています。またお会いしましょう。